はじめまして、まるさん。
はじめまして。
もうね、本当にはじめましてですよ。もう先ほど、初めてこうやって通話、ね、スカイプで今話してますけども、初めてお声を聞いて、まあスカイプもね、ビデオじゃないので、どういう方かわからない状態で聞くという、これなかなかですよ、これ。本当に。
新鮮。
ね。新鮮。これ、なぜね、こうやって、まるさん、まるさんですね。よろしくお願いします
お
ね。
願いします。
で、なぜこういうふうにお話をすることになったかというと、まるさんは、ツイッターですね。ツイッターで、決意表明をしてらっしゃって、私は英語を使って、なんか、どでかいことしてやるんだって、そんなこと書いてるん
そんな
ですけ
こ
ど、
と言いましたっけ？
なんかね、どうでしょう。しかもそこにね、55英語会話というハッシュタグがついていたので、自分大体55英語会話のハッシュタグをついてるのを見かけると、こう、まあまあ返信はさせていただいてたりするんですね。でもそのメッセージの内容を見てね、まるさんこれ、英語のその先出てほしいって思っちゃって、すぐに。
嬉しいことに。
もう、それが昨日か一昨日で早速こうやって収録させていただいているというですね。ありがたいことですね。
え、こちらこそ。
という前置きを持って、さあ、あとはまるさん全部任せようかなと思うんですけど。さて、まずね、さ、やっぱりさ、順番からね、いくと、英語を始めるきっかけあたりが、ちょっと聞きたいなぁなんて思いますね。
わかりました。始めたきっかけが大きく2つあるんです。で、まず1つ目が、私、英語をベラベラ喋る友人がいてるんですけど、その友人と、去年、一昨年やった、ラグビーのワールドカップでしたっけ？の試合
ワール
を、
ドカップ。
見にスポーツバーに行ったんですよね。で、
お
まあ、
ー、はい。
もちろんコロナ禍の前の話なんですけどね。
はい、
で、その友人と一緒に行ったら、もう外国の方がわんさかいらっしゃって、そのスポーツバーに。
スポーツバーって言ったら外国人の人が、イエーってやってる印象ありますね。
で、その当時ですね、私は一切英語を喋ることができなかったので、すごい、お友達は、すごい楽しそうに外国の方とおしゃべりしてはって、それを真横で無言でずっと笑顔でニコニコ見てるだけの私、みたいな。
ずっとそれ、もう最初から最後まで悔しい思いで笑顔を作るって、
そ
ずっと思ってるやつですよね。もうわかる。もう最初からもうわかるわ、も
そう。
う。
で、もう、
そうですね。
で、その友人も、彼女は、英語は喋れないんだよって、外国の方に言った紹介はしてくれるんですけど、それでも、私は英語を喋れないって伝えてるのにもかかわらず、外国の方は、もう、どうにかして私とコミュニケーションを取ろうとしてくれるんですよ。
そこね、コミュニケーションなんですよ。英語ってそのただのツールでしかないですから。いやー、いいですね。いい経験してますね、最初から。
そう、でも、私その時、すごい、今でも後悔してるんですけど、自分の英語が間違ったら怖いっていう思いで、イエスすらも言えなかったんですよ。もう OK も言えずに、もう本当にニコニコ、ニコニコ、ニコニコ、ふふって笑う、ニコニコ、ニコニコ、みたいなのを繰り返してしまって、いや、
いいよいいよ。
これはひどいと思って やっぱりどうしても、間違えちゃいけないっていう頭があるので、私が言ったこと
まあ
が、
ね。
そう、彼、彼女を、嫌な思いにさせちゃったらどうしようっていう気持ちの方が大きくて、で、やっぱり何も言えなかった自分っていうのがまず悔しかったっていうのが一番最初のきっかけ。
それはね、本当にいい経験だったと思います。その時はね、悔しくてしょうがないですけど、それで、今、それがどのくらい前のお話ですか？あ、それは2年前か。
大体そうですね、
スポーツバーですもんね。
2年前くらいかな。
その思いをきっかけにずっとそれ、さあ、なんでですかってすぐにその話が出てくるということは、相当心の中にそれが溜まってますね、そ
そうですね。あの時ちょっとでもね、自分の知ってる単語でも何でもいいから言えてたら、また世界は変わってたんかな、うん、みたいな。そう、友人はその場でなんか Facebook の、なんていうんですか、アカウントのなんか友達になってたりとかしてて、うん、え、そんなすぐに繋がれちゃうの、うん、みたいな。
うん、そうですよね、うん。
っていうのもあって、ここには私はまだ入れないって自分でこう壁を作っちゃった感があって。
うん、はいはい。
うん、なんかすごい悔しい、自分の中ですごい、うん。それまでも結構英語は喋れるようになりたいなってぼやぼや思ってはいたんですよね。
はい、うん、はいはい。
なんか、うん、なんとなくこう、喋れたら素敵だなみたいな、かっこいいなみたいなのはあったんですけど、うん、
はい、
その、あの、出来事がきっかけ、大きなきっかけになったのは間違いないですね。
うん。いいことです。それも、それ、そういうモチベーションもやっぱり、こんちくしょうパワーってね、やっぱり継続するんですよ。
うん、
本当に。そしてもう一つあるっておっしゃってましたね。
あ、そうなんです。その後ですね、うん、2月ぐらい、翌年の2月ぐらい、なので去年の2月かな、
うん、に、うん、ちょうどコロナが始まりかけのくらいですかね、
うん、くらいでちょっとなんかこう騒ぎ出したくらい、うん、騒ぎ出す出してないくらいの時に、うん、あの私趣味があのスノーボードなんですけど、
おお、かっこいい、
かっこいい、ありがとうございます、うん、あの、うん、スノーボードをあの旦那と一緒にあの、うん、ニセコに行ったんですよね、北海道の。
ニセコって北海道、あ、そうですね。はあ、はあはあ、そうですか。
そう。で、ニセコってね、なんかすごいもう外国の方のための街みたいな感じで、もう、もうなんか街並みもちょっと、なんかネオン街じゃないんですけど、ちょっとこう、うん、本当に周りを見たら日本人を探す方が難しいみたいな。
そうですか。
うん。
なるほど。
だったんですよね。うん、で、あの、ただただ本当にスノーボードしに行った。うん、だけっていうか、そのあんまりその外国の方となんかコミュニケーションを取りにとかじゃなくて、ただ単純にこうスノーボードをしに、うん、であと美味しいご飯を食べにみたいな感じで行ったんですけど、うん、でそこでもまたまたあのたまたま宿泊したホテルがあの、うん、まずフロントがまず外国の方だったりとか、
あの、まあまあ、でもそこはね、外国の方でも日本語を対応してくれるわけですよね。
合わせてくれないんです。もう日本語喋らないんですよ。みたいな。
外国だ、
それ。外国だ、と。
すごい。
あ、もちろん、あの、困った顔してたら、あの、日本人のスタッフがいらっしゃってくれて、うん、あの、助かった。
いるのかい、
いるのかいってなるんですけど。で、そう、もう一番最初、その、なんか、ホテルまでの送迎があるんですけど、その、
うん、はい、
で送迎の、あの、バスを待ってる間に、なんか全然来ないねって旦那と話してたら、急に外国の方、はい、私たちの目の前にいらっしゃって、なんか、
うん、
Welcome to ニセコみたいな感じで言われて、嘘、ここからもう外国なの？
その人たちは誰？
あの、ホテルの送迎の方が、あの、
あ、そういうことね。
そう、あの、私、なんか、プラカードみたいなの持ってて、そのホテルの名前が書いてあって、うん、あ、すいません、みたいな感じで言ったら、はいはいはい、もう日本語とかじゃなくて、もう英語でベラベラベラベラベラベラベラって言われて、あ、とりあえず、歓迎はされてるのはわかるんだけど、他は何言ってるか、うん、まあ、何もわからないまま、荷物を持っていかれ、あの、バスに乗らされ、連れてかれるみたいな。
ということはですよ、
うん、
そのスポーツバーで悔しい思いして、そのあと1年間、
うん、
とりあえず何もしてなかったっていうふうに聞こえたんですけども、そこどうですか？
あ、1年ではないですね。どんくらいだったら、10月から2月の間だから、
あ、
4ヶ月。
そうか。じゃあ、その間してないっていうことは、なんかね、英語の神様ってね、最近よくいるんですよ、
う
ん、その辺に。うろちょろしてるんですけど。
嘘。
そいつがね、
うん、
お前そっち、もうちょっと、俺、この間の悔しかったのあるんじゃないの、それ忘れてんじゃないの、ほら、行っとけ、
うんうん、
ニセコ行っとけって、ニセコで、ね、呼ばれたんだ、それ。
ああ、なるほどね、うん。呼んでくれたんだ。
そうなの。何や、もうあんな悔しい思いしたの、もう何も言ってないだろう、おい、ほらって言われたんじゃないですか、もしかするとね。
なるほどね、うん。英語の神様が。
どうかな、
あ、そうそうそうそう、ご縁を運んでくれた。そう。
そうなの。
なるほどね。
そう考えた方がね、なんか人生面白いからそういうふうに考えてるいや。実際はそうじゃないとは思いますけど。
いやいや、うん、前向きでとってもいいと思う。そう。で、行って、もうホテルの中ももうお客さんもほとんどもう外国の方だし、
も
う、なんか、地元で美味しい、そのニセコで美味しいっていうご飯屋さん、なんか創作のお店を予約して、あの、コースだったんですけど、それ、まあ、ちょっとニセコに来たからいいご飯でも食べてこうよって言って予約して行ったんですけど、そこも、まず受付から外国の方で、で、日本語全然喋らない。で、案内されて、で、あの、なんか英語テストみたいなのをまずさせられて、なんか、ニセコは初めてみたいな。ニセコ初めてって言われて、はいはい、あ、多分この人初めてかどうかを聞いてるなっていうのをなんとなく分かったから。
そうだね。それあの、別に英語テストじゃなくて普通にお客さんとして
知りたい。
答えてってやつです
ね。かな。で、その後、うん、で、わかんない。1回目です、みたいな。で、その後に、なんか、もうそっから何も聞こえなかったんですけど、で、それで困った顔してたら、やっぱり日本人のスタッフが来てくれて、いるんかーい。
ているのかい。
そう。で、その後。
なかなか面白いですね、
で、その後も、あの、日本人のスタッフ来てくれるかと思ったら、全然来てくれへんくて、あの一生あの、料理の説明を一つずつしてくれるんですけど、一生英語なんですよ。
ニセコでもやっぱり悔しい思いしたわけだと。
うん。そう。
もう。
悔しかったですね。ね。
それで、うん、そうですか、そのあたりで英語を勉強し始めるわけですか？
そうだと思いたかったんですけど、私はここで、あの、実はその、はい、翌月にオンライン英会話を始めるんですけど、
はいはいはいはい。うん、素晴らしい。
うん。そこに至るまでがすごい悩んで、っていうのも、うん、私自身、もう私も30年生きてるので、あれなんですけど、
うん、
自分の性格ってよく知ってるんですよね。で、
うん、
自分ってあんまり継続力がないので、あの、今までも英語の教材は買ってきたんですよ。あの、喋る教材じゃなくて、はい、こう文法の教材とか、
うんうん、
あとなんですかね、あの、なんか
ドリルね。
ドリルとか英作文とかそういうのを買ったけど、どれも続かなかったんですよ。うん、っていうの、
続かないというより俺も経験ありますけど、続かないというか、なんか3ページ目をめくると、ペリペリペリっていう音がするんじゃないですか。
ペリペリペリ。
もうね、俺一回も開いてないテキストなんて5万とあり。
そう。
それ集めたら俺家立ちます
よ。家立っちゃう。
うん。わかる。もう継続なんかしないっすよ。
そう。
だって、いや、難しいっすよ。その一人で勉強するとかっていうのは。
うん。そう。っていうのもあって、で、
うん、
で、そこで英語が本当に喋れるようになるにはどうしたらいいんだろうっていっぱいインターネットでね、調べるじゃないですか。
うん。
やっぱり、今度こそはと思って。で、その時に多分、あの、ちょっと、言葉は違うと思うんですけど、私の中にすごいしっくりきた言葉があって、泳げるようになるには、あの、海とかプールに入らなきゃいけないように、喋れるようになるには喋るしかないんだっていうのを見て、なんかどっかのサイトかなんかでこんなような言葉を見て、ああ、確かになっていうふうに思ったんですよね。
なるほどね。いい言葉ですね、それもね。
うん。確かに今までは喋りたいのに、うん、あの、書くことだったり、そのルール、まあルールも大事ですけど、うん、あの、なんていうのかな、勉強するっていうところにフォーカス当ててたけど、まあ、本当に喋りたいんだったら、ちゃんと喋ることを始めないとダメだなっていうふうに思って、うん、ただ、続けられないっていうのも、なんとなく目に見えてたので、
はい。
なので、私は、あの、自分のモチベーションが続くようにツイッターを始めたりとか。
おー、なるほどね。
うん。あと、なんかそういうアプリ、この、一日にこんだけ勉強したよとか、こういう教材を使って何分、うん、あの、勉強したよっていうような記録するアプリとかを、 あのどうにか自分が続けられるようにっていうんで始め、うん、あの、はい、オンライン英会話と一緒にあのそういうのも始めたんですよね。
なるほど、
うん、そうなんです。それがそうやっと始めたんですけど、もうオンライン英会話めちゃくちゃもうスポーツやと思いました最初。
まあ、それトレーニングっていう意味合いですかね。
いやなんかね、あの最初25分なんですよね、一つの一回のレッスンが、
はいはい、
で、うん、あのまず先生がこうなんていうんですかね、うん、先生とつながるまで1時間スマホの前でずっと汗だくになりながら、ま、待ち続けるみたいな。
なるほどなるほど。もうあそれはシステムのちょっと難しいな、このシステム的な、そんなところからですか。
あ、じゃなくて、あの、もう緊張しすぎて、うん、あの、
あ、そういうこと。
うん、緊張しすぎて、うん、もう、何もかもが初めてだし、何を言ったらいいかもわかんない、うん、もう何もわからない状態で、もう、何を準備していいかもわからないから、スマホの前で、ひたすらこう、一応なんとなく教材みたいなのを見て、あの、1時間汗だくになりながら待って、
ああ、なるほど。こう言われたら、ああいう風にしよう。で、こう考えすぎちゃっても、その、前の段階でも疲れちゃうみたいなね。
そうそう。
わかる。それもわかる。すごいわかる。
25分。
みんな経験してる、それ、
う
ん。
そう。25分終わったらもう、滝汗ですよ、もう。変わりはスポーツだと思って。
ね。英語ダイエット。いいじゃない。
痩せない、痩せない。
痩せないの？
うん、汗かくだけ。
そっか。あのね、うん、継続というお話なんですけども、うん、継続するためには、
うん、
あのね、英語の勉強っていうふうにね、うん、あの、これちょっと誤解を恐れずに言うと、うん、英語の勉強にね、フォーカスしない方がいいんですよ、
うんうんうん。
英語を勉強しようとするとね、英語ってすごい大変なんです、やっぱり、正直。
うんうん
うんうん、でもね、何かほら、楽しいこととか、
うん、
あとは、まあもちろんちょっとあんまりマイナスかもしれないですけど、悔しかったことっていうのを思い描いてるとね、続くんですよ。
あ、
これやったらこれ自分、これ本読めるようになるなとか、映画すげえ見れるようになるなとか、
うんうん、
違う楽しみがあるなっていうのがね、本気でできると続くと思うんですよね。
うんうん、
で、それってもしかしてもう、あの、マルさんの中で気づいてるものあるんじゃないですか？
そうですね。基本的にっていうか、その、私が継続できてる、あの、一番の理由、うん、今までとじゃあ何が違ったの、うん、今までいっぱい、ね、これまでやりたいと思ってきたけど、全部挫折したのと、うん、この今、はい、今だから今年の3月で、もうすぐ1年になるんですよね、英語しっかり始めてから。うんうん、で、何がじゃあ違うんだろうって考えたら、やっぱあの、楽しさが全然違うんですよね。
なぜ違くなりました、それ。
おそらく、まあ、まず、うん、その話、自分が言ってることがこうだんだん相手に通じ、英語のね、あのだんだん相手に通じたり、は
い
はいはい、向こうが言ってることが
いいぞ、
うん、なんとなく分かったりっていうのが、まず楽しいっていうのと、
そうよね。
そう。そうなのと、うん、あとね、やっぱりあの、英語を学習してる人たちって、みんなポジティブなんですよ。
わかる。やばい、今日俺ね、わかるを5万回言う。どう
しよう。5万回のわかるいただきましょう。
そうっすよね、そうなんですよ、うん。ここに出てくる人たち、その英語のその先、出てくる人たち、うん。あとは自分ちょっとね、仙台から今旅をしている途中なんですよ。うん、沖縄にちょっと家借りちゃったんですけど。
うんうん、そう。すごい。
で、会う人ね、
うん、
もうみんなポジティブ。みんななんかね、うん、あの、会っても基本英語の話しないんですよ。なんか不思議なこと。
うん、
そう、英語の話じゃなくて普通になんかわーって楽しく、
うん、
なんかね、ちょっと俺はこういうこと考えてんだよっていうこともたまにありますけど、
うんうん、
みんなね、なんかね、もう英語はもう通過点になってる人たちがと会ってますね、俺。
うん、うん、うん。
うん、まあ、通過点、うん、なんか手段っていうかな、そうですね、
うん、うんうん、あれですね、本当にあの「GoGo 英語会話」を「GoGo 英語会話」に出会ったのは、うん、あのもうちょっと、あ、もうちょっとというかだいぶ最近というか、うん、もっと早く知ってればよかったなって思うんですけど、
いや、今知ったのがベストタイミングなんですよ。
あはは、確かに。
、うん、
そう、なんかもう 最初なんかポッドキャストも私やっぱり知らなくて、でその、はい、やっぱりちょっとしたその通勤の時間ですとかあの、
うん、
っていう時間を英語を聞く時間に当てるとこう上達のスピードがっていうかその聞こえるようになるトレーニングになるよっていうのをどっかの記事で読んでポッドキャストを知って、うん、一番最初はちょっとごめんなさい55英語会話じゃなかったんですけど、
なんか いいです、うちはほらあの3番目4番目5番目息抜きの番組がいいです。
今もうガンガン一番なんですけどね。
あ、本当ですか。
本当です。もう毎日聞きながら毎日ケタケタ笑ってます。すいません。
ケタケタ。
すいません。ケタケタ笑ってます。そう、なんか、前までは、その、使える言い回しとかいうのを流してくれて、うん、これはこういう意味ですよ、みたいな、結構、なんか学習チャンネルみたいなのを、
うん、はいはい、
聞くようにしてたんですけど、やっぱりなんか自分の中で腑に落ちないというか、はい、なかなか自分の身にならなくって、うん、で、うん、じゃああれかな、やっぱ楽しさが足りないのかなと思って、なんか、なんかの表紙で、うん、ゴーゴー英語会話のあの、なんていうんですか、ジャケットというか、
青いやつ、
ね。青いやつ。青いジャケット、なんだこの、ごめんなさいね。なんだこのふざけたジャケットはってなるじゃないですか。
あのね、俺らはね、真剣にふざけてます。こんな、なんだこのふざけたジャケットはっていうの、実は俺らの一番の褒め言葉だったりするんですよ。
よかった。
そう、この人たちバカだねっていうのもね、すんごい褒め言葉。
嘘。
そうなんです。もうね、そこにはほら、英語とかじゃないんですよ、もうすでに。うん、英語のその先なんですよ。なんか聞いたことあるぞ、
あ、
そうなの、そこにね、気づいていただけるかどうかっていうのはね、本気で俺ら、ふざけてますから。そういう意味で。
そう。うん、
それ全然よくて、ああ、嬉しい。
そう、うん、ちょっとこれ、気になるし聞いてみようと思って聞いたら、これがドハマりで。
じゃあごめんなさいね、うん、自分の番組のことは、うん、自分の番組は自分でよくわからないっていうのもあるんですけど、
うんうん、
どういうポイントがドハマりするポイントなんですかね。
ああ、でもこれ皆さん結構言ってはると思うんですけど、私もまだ途中までしか聞けてないので、うん、あれなんですけど、はい、なんかね、やっぱり、その、まあ、もちろんたまになんていうんですかね、この単語の意味はこういう意味で、
うん、
みたいな、ヨッシーさんの、なんですか、学習コーナーみたいなところもありながらも、どちらかというと、おふざけに振ってるじゃないですか。
俺はね、
はい、
学習という面で言えば、俺は結構真面目に学習の部分は、やろうとするんですけども、何せ相方のエイブがふざけた例文を作ってくる。
そう。
もうこれ一緒にふざけるしかないじゃないっていうことなんですよ。
そう。
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 パターン、もうパターンはわかってるので、俺あんまり真面目にしないようにしてますけど、でもね、それでもね、
うん、
まあまあ、それおかげで楽しく やらせていただいてますよ、うん。彼のおかげですね、本当に。
いや、そう、なんかその、なんていうんですかね。そのふざけ加減もめちゃくちゃ好きだし、大体あれですよね、ブーメランパンツですよね。うん、今はどうなんだろう、わかんないですけど、ちょっと100、なんかブーメランパンツがひたすら、なんかずっと続いてた時期ありましたよね。
そうそうそうそうそう。あのね、それはもうエイブ君がブーメランパンツって英語でもちろんないので。
ああ、ないんですね。
そのブーメランパンツ、そうなんです。あれはね、スピードっていう単語なんですね。
うんうん、
英語では、
はいはい。
で、ブーメランパンツという言葉にものすごく彼は衝撃を受けたんです。なんだその 100% わかる証言はと。それでね、彼気に入っちゃってしばらくずっと言ってました、ね。
ああ
、そうそうそうそう。
そう。ああ、そう、ね。それも楽しいし、やっぱりエイブさんの英語が聞き取りやすくて。
そうですね。
うん。なんか、他のところとかだと、やっぱりちょっと自分には聞き取れない部分があったりとかしたりすると、
うん、
はい、やっぱりちょっと、自分まだまだなのかなとか思ったりするんですけど、英語会話では結構その、まあ、ユシさんが解説挟んでくれてるところもあるんですけど、エイブさんの英語がまず聞き取りやすいっていうのと、うん、ちょっとわからないなっていう単語があっても、ユシさんが解説を入れたりしてくれるので、うん、 なんかあの、はい、楽しく楽に、なんていうんですかね、ずっと聞いてられる。で、あの、たまにマスクしてないと大変なことになるみたいな。
まあ、いいですね。
そう。
そうですか。
顔が。
なるほどね。
そう。
いや、なんかね、もう、あの、ゴーゴーエブ会話の話、もっと聞きたいんですけど、なんかね、だんだん恥ずかしくなってきちゃった。なので、
うん、
もうね、あの、いや、じゃあ、今、うん、ね、俺がマルさんを、こう、の思いを知るきっかけになった、そのツイッターでつぶやいてた、
うん、
英語に関して、ちょっと思いが変わったというか、
うん
ね、自分の人生をちょっとね、こう変えるようなことがあったというか、そういう発見があったというか、そんな風に俺はあの捉えたんですけども、
うんうん、
その辺を聞きたいなと思います、
うん。英語の学習を始めて、うん、まああの、はい、いろんな、なんていうんですかね、価値観ですとか考え方っていうのがすごい変わってきて、
うん、
なんか、今までは、なんか、なんていうんですかね、みんなと一緒じゃなきゃいけないっていう風潮があったりだとか、なんか自分が好きなものは好きだけど、なんていうんですかね、相手に気を使って、なんていうんですかね、好きって言わなかったり、いや、どっちでもないよ、みたいな感じに流しちゃったりとか、うん、結構日本人ってしてたりとか、すると思うんですけどね。
聞いてる人人はね、多分その辺の思いはね、うん、同じあ心当たりあるなっていう人ばかりだと思いますよ。
あ、そうですか。そう。で、うん、私も最初このオンラインの英会話をやってる時は、なるべく相手に、なんかこう、相手に悪く思われないように、っていうかその相手を傷つけないようにみたいな感じで、うん、で、こう、自分の意見もなかなかイエス、ノーじゃなくて、こう、間を取りたいみたいな、こう、感じだったりとかしてたんですけど、自分の好きなものは自分好きって言っていいし、嫌いなものについてやりたくないことはやりたくないって伝えても全然構わないし、っていうのを気づかせてくれたのが英語なんですよね。
なるほどね。いや、あのね、気づかせてくれたのは英語じゃなくてね、そこに気づいたのはマルさんなんです。主語をどこにするかですよ。
そうだ。
うん、だって英語を勉強してたってね、やっぱり、うん、あのしかもその英語の勉強して、
うん、
多分ね、その英語の勉強方法はすごくマルさんに合ってると思うんですよ。
うん、そう、
やっぱりいくら勉強しても全然喋れないっていう、先ほどねちょっとおっしゃってましたけども、うん、テキストだけで、
うんうん、
勉強してた時、それって多分それで勉強してたって気づかないじゃないですか。
うんうんうん
うん、自分がね、あの英語外国人の人に自分が言いたいことを少しずつだけどもこう伝わってきて、うん、自分があもっとできると、それで自信がついて、
うんうん、
で自信がつくっていうことは自分の意見をもっと言ってもいいんじゃないかっていう思いにだんだんこう性格がシフトするっていうか、もともと持ってた性格が出てきたって言えばいいのかな、
うん、
だと思いますよ。
そうなんですかね、うん、そうだからもう考え方もね、だいぶ変わったし、
わかる、
うん、わかる、わ、うん、かる、いただきました。
あと4万回ね。
あ
と4万回ぐらい。
4万回。全然もらいましょう。
1万回言ったっけ、
俺。あ、
先生、どうぞ。
そして、そうですね。うん、それから、なんかこう、派生したのか、付随したのか、ちょっとわかんないんですけど、
うん、
あの、うん、じゃあ、なんかこう、それと同時にというか、ちょっとうまく言い表せないんですけど、英語がこんなに楽しいもので、うん、こんなに自分の世界を変えてくれるものだったら、なんか、
うん、
もっと、自分、私がそうだったように、あの、もっといっぱいいろんな人の世界を広げてあげられるような仕事に就くことはできないかなって考えるようになって。
なるほど。
うん。そう、私がそうだったように、私がそのゴーゴーエイブ会話に出てくる、まあ、ヨシさん、エイブさんはじめ、そのリスナーのクエスチョンの時だったりとか、あのこういうことをやりたくて、はい、今こういうことにチャレンジしてるんですみたいな、こうリスナーの方の意見だったりですとか、うん、その英語のその先での話だったりとかっていうのを聞いたり、うん、ツイッターであの今英語をこういうことに使いたくて頑張ってる、でこういう風に考えてるみたいなのを見たりとかして、なんかこう背中を 押してくれる人がいっぱいいてくれたおかげで、私もなんかそうやって楽しく英語を学習する、うん、学習するためのなんかサポートができるようになりたいなっていうふうにぼんやり自分の中でなんか夢みたいなものができたんですよね。
なるほど。じゃあね、まるさんね、俺のことはね、
うん、
あの、よし先輩って呼んでくれ
る。あ
とね、
うん、
っていうのは、今ずっとまるさんの話聞いてて、俺が今英語をオンラインでちょっと教えてるんですけども、
うんうん、
あとは GoGo 英語会話をやったりとか、
うん、
オンラインで英語を教えてるっていうのは、今のまるさん言ったそのまんまのことの思いでやってるんですよ。
うん、うん。
そうなの。だからね、
うん、
もう共感しかないです。
あ
だから先に、申し訳ないけども、ちょっとね、俺先の、ちょっとだけ先に始めちゃったもんだ
よ。だいぶ先、だいぶ先。うん、
そう、だからね、その思い継続したまま今にいるんで、うん、まあもう、よし先輩でいいですよ、呼んでくれて。
やったー、よし先輩。
うん、でもね、本当にね、うん、そういうふうに思う人がね、たくさん出てきたらね、本当になんか、住みやすい世界になっちゃうじゃん。
うん。じゃん。
そうなの、
うん。
そう思いますよ。そういう、ね、まるさんみたいなね、考えをしてくれる人がね、やっぱり世の中にはいっぱいいたら、もう本当に優しい世界になるから。
うん。うん、そう、願っている。
ゴーゴーで出会う人たちに、今、
うん、
基本的にゴーゴー英語会話を始めてなかったら会ってない人に囲まれてるんですよ。
うんうんうんうん、
もうね、俺の周りはね、本当に優しい世界ですよ、だから。
ああ、そう、今ちょうど、ヨシさんが、あれ、あ、ヨシ先輩が、あれです。
嘘嘘、あのね、ごめんなさい。ヨシさんでいい
ちょっと恥ずかしくない。ちょっと恥ずかしくない。
ちょっとやめて、ヨシ先輩が
嫌だ。嫌だ。
ヨシさんにお願いします。
自分で言っといて。
うん、すいません。
大丈夫です。
大きい子で言っちゃうから。
あ、
う
ん、
それですよね。
うん、ヨシさんが、あれです。555と、552号で、うん、あちこちを、ぐるぐるしてるあたりを今、あれしてるんですけど、聞いてるんですけど。
あ、そのあたりを聞いてらっしゃるんですね、今ね。うん、なるほどね。なんかね、
うん、
そっか。なんか、最近の話じゃないのをしてるなと思ったら、そういうことですね。
そうなんです。はい、今、一生懸命追い上げてるんですけど、なかなかまだ。
普通でいいです。
追いつかなくて。そうそう、今そのぐるぐるぐるぐる回ってるところで、そう、なんかあっちこっちで、日本全国のあちこちで会った人たちの素敵な話をいっぱい、今後英語会話からなんか仕入れることができて、そこでも、なんていうんですかね、ポジティブな気持ちになれるし、なんか、
ね、
うん、毎日幸せ。
その思い、その多分ね、その当時、旅を始めた時は、
うん、
じゃあこんなに素敵な人たちの言葉をどうやって伝えればいいんだろうってね、分かんなかったの。でもね、
うん、
なんかのきっかけで、あ、じゃあこうやってポッドキャストでこういうふうに配信できるスキル持ってんじゃんと思って、
うんうん、
で始めたのが英語のその先なので、
うんうん、
やっぱりね、ちゃんとこう今自分がやってることにはもう全部理由があって、
うんうん、
そうだからね、何の話でしたっけ、
あとなんだっけな
あのね、これね、思いが熱くなりすぎるとね、何言ってるか分かんなくなっちゃうんですよ
ね。 ありますね、そういうの。
そう、まとめられなくなっちゃう。
そう、とちらがっちゃうんですよね。
そう、とちらがっちゃう。もうずっとね、20分目ぐらいからね、ずっととちらがってましたから。
ああ、大丈夫。私もとちらかして。
で、まるさんのその具体的なね、そのサポートしたいとか、うん、その背中を押せるような存在っていうのは、うん、何か具体的なものっていうのはあるんですか？
次の会社の話をすると、次の会社は、
うん、
私自身の、なんていうんですかね、が、英語に触れられる環境に、まずは、身を置きたいなと思って、で、
はい、
それをしつつ、英語の楽しさを広められるような仕事っていうんで、英語力は今のところいらないけど、ネイティブのスタッフさんと、うん、バイリンガルのスタッフさんと一緒の環境で働けるようなところのお仕事をするんですけど、
うん、
まあ、英語の、なんか英語で子供たちを預かるところみたいなところの、
まあはいはい、
受付みたいなところなんですけど。
なるほどね。はい。
はい。で、私が最終的にやりたいことっていうのが、その会社ではちょっとできなくて。
うん。
なので。
すでにそこまで考えてるのがすげえな。あ、マジっすか。それね、それちょっとね。
うん。
あ、異次元。すごい。
異次元？
もう、ちゃんと自分のステップをこう、今の段階で理解してるんですね。
いや、なんか、でも、私、
すげえ、うん、
私的には、これはいいことなのかってちょっと悩んでます。
いいことだと思います。
本当ですか？なんかその、
うん、あ、全然いいことですよ、それ。
本当ですか？
うん、なんかだって、自分がやりたいことのために、
うん、
そこに行くまでの間にも、その子供たちとか、バイリンガルの先生、
うん、
ネイティブの先生たちを、自分のペースに乗っていくというか、自分がやりたいことで、
うんうん、
まあ、キラキラ丸さんですよ。キラキラ丸さんの影響、間違いなくその人たち受けますからね、子供たちも。
うんうんうん、
で、そこからステップアップで違うところに行くときには、みんなが、
うんうん、
祝福して出してくれますよ。
あ、本当ですか、うん、そう、なんか。
一つも悪いことなんてないと思う。
ないですかね。なんかちょっとこの番組の誘いいただいたときに、この話、うん、もしかしたらね、いや、ゴーゴーエイブ会話さんも結構有名っていうか結構大きなポッドキャストさんになってきてると思うので、もしこう、次のところでね、うんうん、もしリスナーさんが、もしおって、もし、あ、これ、あいつのことじゃねみたいになったときに、うんちょっとね、私、思い込みが激しいんで、うん、思い込みっていうか、その、考えがちょっと、行き過ぎちゃう、想像力が豊かすぎちゃう病にかかってて。
想像力はね、過ぎることはないですから。
うん、あ、本当ですか。いいうん、そう、ってなった時に、お前、この会社入ってくるけど、出ていくんかーい、みたいな。
ね、その人がやりたいと思うことをサポートできない会社はね、うん、ダメな会社ですから。
あ
もうはっきり言っちゃいます、そんなの。その人の、能力を生産性としてだけ考えるっていうのは、
うん、
まあもちろんそれは企業の基本だと思いますよ、
うんうん。
でもね、そこには人間の気持ちってものがあるわけですから、生産性だけの数字だけのね、
うん、
物差しでは測れない、うん。特にこの今のね、
うんうん、
このなんかこう、インターネットがこう、普及してね、この、周りとの関係っていうのがもっともっと親密になっているような関係でね、その生産性の数字だけを言ってる企業はね、
うん、
伸びないと思うの、俺。
なるほど、うん。そう。
っていう企業に出会えなかったから、俺今フリーでやってる。
あ、フリーバードですね。
そうなんですよ。
うん、ああ、なるほどね。そういう考え方もあるか、うん。ちょっとそれは考えられなかったので。うん、うん、うん。
それってね、やっぱり自分がその、まだ英語ってね、まだそこまで思いっきりこう話せるというか、コミュニケーション取れないかもしれないですけども、
うんうん、
それがね、もっとできるようになったらね、もっと自分の自信につながるはずですから、あんなに難しいと思っていた英語さん、できんじゃねえかっていう自信が、
うんうん、
多分ね、丸さん、もっともっと自信つけてね、
うん、
もっとなんか羽ばたけると思いますよ。
本当です
か？もっと頑張って、だから。
うん、うん、ありがとうございます。
できるから。
うん、そう。で、それで、私も、実は、ヨシさんみたいに、なんて言うんですかね、その、人のサポートをするっていうところを、その、英語を学習、楽しく学習するためのサポートをする仕事がしたいんですけど、例えば多分、イメージ的に言うと、
うん、
なんかこう、私が英語を教えるんじゃなくて、学習をサポートする側がいいので、例えばコーチングですとか、そういったところをちょっと目指したいなとは思ってるんですよね。なんか。
じゃあやっぱりその相手の人がこうどういう思いで英語を勉強したいとかそういうところをこう重視した仕事ってことですね。
うん、そうです、そうです。なので、やっぱり、なんだろう、何かね、私はその悔しいって思いがあったりとか、まあいろいろななんか理由があって、うん、その人、ごとのドラマがあるわけじゃないですか。英語を勉強したいってね。
すごいある。
あるでしょ？この、あるって思って、そのドラマが生まれたのにもかかわらず、それが、なんていうんですかね、学習が楽しくなくてとか、しんどくてやめちゃう人ってがいっぱいいるっていうのを、私が学習を続け、学習、うん、楽しくね、英語を学んでいる間に、なんかそういう情報を、やっぱり 知ってしまったというか。
ああ、マルさん、
はい、
あのね、わかる。
わかるもらった。
あのね、
うん、
これね、あの、まあ、ちょっとだけ自分の自慢になってしまったら申し訳ないんですが、
うん、もちろん大丈夫。
自分、英語、あの英語を教えていて、自分は自分が全くできないところから英語できるようになったっていう方法で、
うんうん、
皆さんにそう教えてるわけです、
うん。
で、そうするとね、ある時ね、英語できるようになってくると、その人たち、そういえば私ね、昔こういうことを思ってたんですよ、って言ってくる人多いんですよ。
ああ、ほ
う。っていうことは、その当時思ってたことを、その人は諦めてたの。
うん、
でも、英語できるようになってきたってまた思ってきたら、
うん、
それを思い出すんですよ、その夢を。
うんうんうん。
俺その瞬間がね、あの、うん、俺の一番の幸せなんですよ。そうでしょうと、あの時思ってた夢、
うん、
もう叶いはあんたって思うの、
うんうん
うん、それだからね、今丸さんが言ってたその諦めてしまう人たちっていうところを自分はね、
うん、
実は諦めない人たちに変えてってるんじゃないかってちょっとそんな自負があったりするんですよ、
うんうん、いや本当にその通りだと思います、うんうん、
つながってるね、
なんか。つながってる。なんか、やっぱりちょっとね、うん、私自身もその、まあ、モチベーションの波はもちろん、あるはあるんですけど、
ある。
ね、やっぱり、
あるある、すげえある、
うん。それはもう、多分、誰にしにもあると思うんですけど、
あるある。
うん、でも、それを、一緒に乗り越えてくれる、その、ね、仲間だったりとかがいたりすると、うん、ちょっとだけでも、もう今日もちょっとだけでいいからちょっと英語に触れとこうかなとか、一緒にこういう風に頑張ってくれてる人がいるから、うん、ちょっと楽しく続けてみようかなみたいな気持ちに少しでもなってくれたら、
うん、
うん、嬉しいなと思い。
なんだろう、今日初めて、まるさんとお話ししますけど、なんかね、うん、俺泣きそうにな
ってる。あ泣きそうになってる。
まあ、それはね、泣きそうになってるのは俺が年寄りになってきたからってこと。
あ
年寄りって言っちゃって。
そうだ、そうだ。いや、もうそれだけいろんなね、経験をされてるから、ね、いろんな思い出だとか、うん、いろんな思いだったりだとかが詰まってるんやと思います。
これね、俺が経験したっていうよりもね、その皆さんの経験を俺が聞いてるからだと思
うんです、うんうんうん、
自分の経験なんてだってだまあまあまあ絵のカッパみたいなもんなん
で何をした
その他の人の、
うん、
その他の人のね思いとかをこういっぱい知ってるから、
うんうん、
やっぱりねそうなんですよ。丸さんの思いもこれで俺の一部にな
る。やったね
やったね
やったね
なるほど。じゃあもうあれですね、なんか本当にあとやりながらというかお仕事しながら、
うん、
もっとその夢が、まあ、俺の場合はね、俺の場合最初は背中を押したいから旅行会社をやりたいっていうところからスタートしてたんですよ、
うん、あそうなんだ、うん、
英語を勉強して、
うん、
っていう、まあ、自分に英語をおすすめしてくれたのがその当時の、日本旅行っていうところのお偉いさんが、君ね、こんなところでうだうだ働いてる場合じゃないから早く英語でも勉強して海外行っちまえって言われたところからスタートしてるんですよ、
うんうん、
そんな風に背中を押し、うん、そんな風に背中を押したいから旅行会社やりたかったんですけど、今それがずっと変わって背中を押したいっていうベースは変わってないですけど、それが英語を教えるってことに変わってるので、
うん、
あのね、芯がぶれてなければね、自分がやりたいことってね、多分自分に合ったことって、ね、もっともっとね素敵なこと見つかるかもしれないです、
うんうんうん、
なんか途中で何かふっと違う方に変わって、
うん、
方向転換 したい時に、
うん、
芯はぶれてないかなって考える、迷わなくなってくるんです。これから ね目標を持っちゃったから、
うん、
これから先ねうまくいかないこともたくさんあるんですよ、
うん、
壁にもぶつかるし、もうどうしよう、私が目標になってたことなんて全然できないって思う人も来るの、
うんうん、
その時に自分の芯はどこにあるか、
うん、
ちょっと楽に道を選べるかもしれません。
ああ、なるほどですね。いや、なんか素敵な言葉をいただきました。ありがとうございます。
お、どういたしまして。こちらこそ、もうすごい楽しかった今日。
ああ、うん、
てかね、これね、毎回楽しいの。
ああ、
今日やってたよ。毎回楽しいのさ。
いや、いいな。
いいっしょ。これ羨ましいでしょこれ。
羨ましい。本当に羨ましい。仲間に入れてほしい。ね
仲間、もう何言ってんの、もう仲間
さん。ああ、嬉しい。